ってきたことを認識し、そのことの重みを受け止めつつ、皇位継承制度の在り方を検討すべきと、元首相の安倍晋三さんは、平成18年の内閣官房長官時代に言っていますし、首相になってからも解釈は変わりませんでした。また、現首相の岸田文雄さんも、総選挙の時から、男系継承ということを一貫して主張しています。それゆえ、このような政府見解を無視して、安易に女系を認めるのは、憲法違反の疑いさえあると、私は主張してきました。著名な憲法学者の多くも、男系という考えです。美濃部辰吉博士は、高等は、もっぱら男系によると、宮沢俊二束大教授は、我が国では皇族の身分を持たない者は皇位継承の資格はないが、皇族の身分を持つためには必ず男系により皇統に属することが必要と述べています。つまり男系の者しか皇族になれないわけですから、当然皇位継承は男系です。このように皇室の伝統は紛れもなく男系、そして憲法も男系重視なのです。皇室を守った4つの支柱次に女性宮家への疑問ですが、そもそも女性宮家など歴史上存在しませんでした。宮家というのは男系の男子を確保するためのものです。万一皇室に直系の男子がおられなくなった時に備えて傍系の宮家を創設しておき、その男子に皇位継承権を与えるためです。鎌倉時代以降に親王宣下という制度ができました。傍系の宮家の男子を天皇の養子として親王に任じ、皇位継承権を与える制度です。世襲親王家はその時代の天皇から代々親王宣下を受けることで親王の身分を保持し続けてきました。具体的には4つの宮家が創設されます。最も古いのが伏見宮家で、約400年前の室町時代に創設されました。102代後、花園天皇は伏見宮家のご出身です。2番目に古いのが安土桃山時代に創設された桂宮家です。3番目が江戸時代初期の有栖川宮家で、田代跡に四天王が出ておられます。そして4番目が江戸時代中期に創設された寛院宮家で、119代降格天皇は寛院宮家のご出身です。このように4つの宮家から3人の天皇が誕生し、皇統の危機を救ってきました。皇室を一本の柱に例えるならば、それを支えてきたのが4本の支柱である4つの宮家なんです。この皇室を見習ったのが徳川幕府でした。徳川御三家の水戸、尾張、紀伊、さらに江戸時代中期に創設した御三卿の田安、一橋、清水の6本の支柱で、徳川幕府265年を支えてきました。ちなみに最後の将軍の15代徳川慶喜は家茂と18親等も離れています。そこで現在の皇室を考えると、有人親王までは男系で大丈夫ですが、その後がわからないわけです。だから今こそ4世襲親王家に習って皇室を支える宮家を創設しなければなりません。女系天皇が誕生すれば、皇統は断絶、女系天皇は憲法違反の疑いさえあると言いましたが、女性宮家も危険です。というのは、女性皇族が民間人の男子と結ぶ